皆さんこんにちは、海外起業家夫婦の江藤美穂です。9月もあっという間に1ヶ月ということで、早いですね。空港に今ですね私おりまして、これから香港に向かって出発するんですけれども、ちょっと待ち時間に9月の振り返りだったり最近の私の近況なども共有できたらなと思いまして、音声を撮ろうかなと思いました。9月はやっとね涼しくなってきて過ごしやすくなったなっていう感じなんですけれども、そうですね、私は毎日もう本当にいろんな、だから決まったスケジュールっていうのがなくて、もうその日だったりとかその週だったによって全然違ったりで、急にいきなり予定が入ってきたりっていう感じでですね、もう毎日絶対これしてますみたいなのがないんですけど、9月は京都のですね和塚町っていう抹茶を作っている生産者さんのところにご縁があって行かせてもらったりですとか、大阪行ったりとか、東京行ったり、静岡もそこからお茶、自分の地元なんですけれども、こうお茶でインバウンドの方向けに何かできないかなというところだったり、で今日はこれからですねその香港に行くんですけれども、香港に行く目的としては、ビジネススタディーツアーということで、会社員の方がですね東京からも参加してくれたりする方々がですね、参加してくれたりとかもするんですけど、香港ですね、ビジネスの拠点っていうことで香港とあと深圳とをですね巡るツアー開催ですね、していきたいっていうのと、あとせっかく香港に行くなら、心キッチンのですね商品をいろいろこう広げていける、なんか一歩にしていきたいなということで、2週間前にね行くのを決めたんですけれども、そこからですねなんとちょっとこういろんな、これもまたご縁がありまして、現地の食品企業さんと商談3件ですね。私も全然海外商談やれるようになるなんて本当思ってなくて、でとか急いで輸出に調べたりだったりとか説明資料を作ったりとかもしまして、今サンプルの、もうカバンにいっぱい入ってるんですけど、プラスサンプルのみお配りするっていうようなですね会社さん巡りを4件っていう風にする感じで、結構盛りだくさんな4泊5日で行こうかなっていう感じになってます。で私はそうですね、いつもこうやって結構旅先は直感で決めることが多くって、もともとは9月はバリ島に行こうかな、それをちょっと予定によって10月にずらしたんですけど、じゃあアジアでどこに行こうかなって思った時にパッと香港っていうのが出てきたので、香港でですね近いっていうのとあったりとか、今回で4回目ですかね、何度か行って土地勘っていうのはあるんですけれども、じゃあビジネス視点でここで何かやるとしたら、どういうふうにするのかなっていうのをいろいろ考えてですね、調べていったっていう感じなんですね。なのですごく私は結構直感でいろんなものを決めて、でそこからじゃあどうするっていう具体的なところをまた頭で考えてとか、またその時ピンときたものをとりあえずやってみたらまた次のステップが見えてみたいな感じで、どんどん道を今切り開いているっていう感じになります。でもこのまず直感で、なんか頭で考えすぎず直感で考えてピンときたものをまずやってみるとか、人に問い合わせてみる、聞いてみるってすると、もう本当に面白い展開が待っていて、例えばですね8月の後半に私はこうちょっとピンときた乾燥の野菜、京都産のお野菜を使った乾燥野菜販売している会社さんにをネットで見つけて、問い合わせさせてもらったんですね。あ、これなんかうちの商品にできないかなと思って、そしたらですね、その方がこの前ズームでお話ししたんですけど、今ベトナムにいるんですと。で、ベトナムにいて、インド人の方が、ベトナム今旅行先として人気だったり、あとそのインド人の旅行会社を提携している開催している方と、その方はご縁があるんですけれども、そのインド人の方が、日本にももっとインバウンドのお客さんを作っていきたいっていうことで、なのでインドだったりあとベトナムだったり、そういったところで、私が京都で、これから料理教室も作っていきたいと思ってるんですけども、あ、この料理教室についてもね、もうここかもしれないっていう場所が見つかったんですよね。これも本当不動産ってご縁だと思うんですけどね、なんか 面白いですよね。なんかぼんやりとしていた、1ヶ月前にはぼんやりとしていたものが、なんか1ヶ月後、もちろんそのために不動産屋さんに問い合わせてとか、なんか物件に問い合わせて、物件に見に行ったりとか何件かして、でもピンとこないなと思って。でもそういう時にはちょっと時間を置いたら、ある日ポンって、あ、ここかもしれないみたいなですね、巡ってきたりとかして、あ、ちゃんとそういう風に自分が意図していると、必ずですね、少し時間が空いた頃だったりとか、まあ、少なくとも私は結構もう2週間後とか、まあ、1ヶ月以内に何かしら進展があったりとかするんですけれども、そういう風にどんどんできていくのかなって思いました。で、さっき言ったところの、そのベトナムだったり、そのインドっていうご縁もできましたし、だから私はまあ京都で、できれば早くて、まあ、年明けぐらいですかね、まあ、場所が作れたら本当にいろんなことができるなと思っていて、まあ、物販だったりとか、イベント開催教室運営だし、まあ、日本人向けにもできるし、インバウンドの方も呼べるしっていうのができるなって思ってるんですけど、まあ、そういう場所ができたらですね、よりそういうインバウンドのお客さんも来てもらうだったり、いろんな広告宣伝もしやすくなるなっていうふうに思っているんですね。そんな感じで、本当にご縁の中だったりとか、ピンときたものでちょっと進んでみる中で道が開けていったっていう9月でした。で、そういったことって、これからのなんか時代の働き方、ビジネスとかって、私はこの感覚を磨くことってとても大事だと思っていて、女性の方はね、特に、あ、これ素敵とか、なんかこうふわっとしてるけど、あ、素敵だな、なんかいいなってあると思うんですよ。ワクワクするな。で、そこからじゃあどうするっていう風に現実レベルに落とし込む、形に落とし込むっていうのは、よりこうビジネスの力だなっていう風に思っているんですね。まあ、それがこうお金が得られる得られない関係ないといえばないけど、でもより社会大きい範囲だったりとか、影響力を持ってとか、いろんな人に届けられるのが、まあ、ビジネスっていう、まあ、お金っていうものも、資本主義の中のですね、仕組みも取り入れながらすることだと思うんですね。もちろんボランティアも素晴らしいことだと思うんですけど、で、このビジネス力、ビジネスを力を身につけて、こう自分の人生をデザインしていく。で、本当に自分が心を豊かに満たされながら、働き方もアップデートしていく。で、さらにその結果、経済力も身についていくっていうような、働き方、ビジネスのデザインする力。これは私、本当にこれからの時代、すごく、もう持ってて本当に損はないスキルだなっていうふうに思っています。そのビジネスデザイン力っていうのは、やっぱ全体像が分かっていたりとか、まあ、でそこからの行動っていうところもあるし、まあ、それぞれのスキルっていうところもあるんですけれども、そうするともうどんな時代になっても、どんな場所にいても仕事が生み出せるようになると思うんですね。もちろんそれはオンラインでもいいし、商品を持つでもいいし、なんか店舗を持つ、有形を持つでもいいし、どんな形にでも対応できる。で、私も今までは結構、この数年前まではオンラインでパソコン1台でどこでも仕事できたらいいじゃん、何か物を持つ、在庫を持つとかって大変そうだみたいなイメージがあったんですけど、今はすごくその思いとかは変わっていて、例えば私は今酵素玄米の商品だったりとか、お味噌って商品、食べ物として扱っていたり、実際に販売したりとかし始めているんですね。でもそれはたった1個は数百円レベルなのかもしれないんですけども、やっぱりすごく分かりやすいんですよね。これ美味しいから食べてみて、これ体に良くなるよとか、もうそれで広がったご縁、今までできなかったことがすごく可能性が広がったなっていうふうに思っているんですね。とか、まあ、食べる、特に食事っていう、食っていう分野でいうと、そのオンラインだけね知識提供しても、実際やっぱ食べるって一生ですから、そのものがある、実物があるっていうことが、とか、それがまた紹介を呼んでくれたりとか、これまた食べたいのでぜひ申し込みたいですってご縁が広がったりとか、今までオンラインだけではできない広がりっていうのを感じているんですね。なので、これまでオンライン一本でされてた方も、何かそういう形でいきなりそれが大規模じゃなくてもとか、めちゃくちゃ物販で利益をとか、そういう形じゃなくても、自分のビジョンをより形にするために より分かりやすい形で広が伝えたりとか、いろんな人に関わってもらうために、そういうものを一つ取り入れていくっていうのは私はすごくいいことだなっていうふうに思いましたし、またこういろんなね、設計は大事なんですけれども、でもこうオンラインだけではなくて、やっぱりもう結局こうコロナでオンラインのスタイルにはなったんですけれども、結局こう本当に濃いのって直接会うっていうリアルのつながりだなっていうふうに思うんですよね。もうリアルのつながりで、もう一日でもこう一緒に過ごすことで、そこの深まりだったりとかって全然違うものになるというふうに思っています。まあ一期一会って言いますけれども、だからそれもすごくいいですし、だからオンラインだけじゃなくて、物販物があるとか、こう有形の形のあるもの、サービス商品だったりとか、実際に場所店舗を持つだったりとか、いろんな形でね、ハイブリッドで展開させていくと、もっといろんな人に層が届きますし、またそうすることでですね、自分自身の自由度も上がるんじゃないかなって、今までオンラインだけではできなかったことが実際にできていきますし、実際ね、私も海外にいていろんなオンラインで行って、それはそれで便利で続けていきたいことではあるんですけれども、でもやっぱりリアルも楽しいですね。なんかそんな風にね、今年に入ってすごく考え方が変わっているんですよね。まあ、そういったところでですね、私もこうビジネスをデザインする、しかもその視点をただこうお金を得るためだけではなくて、まあ、自分の心がこう満たされる、豊かになりながらも、社会貢献をしていきながらも、結果経済力も上げていくっていう、そういうビジネスのデザイン力を上げていくような、なんか機会を作れたらなって思ってます。特にあと私はやっぱグローバルっていうところで世界とつながることが本当に面白いなっていうふうに思っているので、まあ、日本の中だけではなくて世界により目を向けて、より視点を上げてですね、行くと、もっとこう他の日本だけを見てやっている方とは違う差別化でいろんな発想も湧いてくるんじゃないかなというふうに思ってます。なのでキーワードとしてはグローバルのビジネスデザインっていうところですね。っていうところで今いろいろちょっと企画も考えておりまして、そうですね、ちょっと10月の初めにはお知らせできるかな。ちょっとまず希望者の方のみですね、ちょっと数名の少人数でちょっとそちらの企画に参加いただける方も募集しようかななんていうふうに思ってますので、よかったら楽しみにしていてください。なんで世界を舞台に私を生きるということで、あとそうグローバルライフ実践コミュニティっていうのもですね、運営してるんですけれども、そちらをねアップデートするような形で、そのグローバルのビジネスデザイン、こちらができるですねコースを新たに作っていこうかなっていうふうに思っているんですね。なのでグローバルライフっていうキーワードにワクワクしていただいたり、さらにそこから働き方、仕事っていうものをですねよりアップデートしていきたい方、そんな方にですねグローバルビジネスデザイン力をですねぜひつけていきたいな、いただきたいなっていうふうに思いますし、一緒にですねこう成長していけるような仲間になっていただけたらなっていうふうに思っているので、またいろいろご案内していきたいと思います。それではですね、また香港の様子だったりとか、香港の商談のご報告なんかもまたさせていただきたいと思います。お聞きいただきありがとうございます。